皆さん、ごきげんよう、純子です。さあ、3月も入りまして、皆さん今はいかがお過ごしでいらっしゃいますか？はい、今回は39回目の放送になります。早いですね、今年もね。なんか年明けたなと思ったら、もう3月ですよ。ねえ、あっという間に3ヶ月経ってしまってね、なんかこの分でいくとあっという間にもうなんか半年が過ぎちゃいそうですよね。これね、なんかね、本当に時の経つのは早いというか、年になってくるとね、余計そう思う毎日でございます。はい、あのおかげさまでね、前回の、38回目でしたっけ、母の喉詰まりのね、救急処置についてすんごい反応があったんですよ。はい、大丈夫なのって、なんか忘れてる人からメールいただいたりとか、あとはね、レッスンの現場で先生聞いたけどとか、大丈夫だったのっていう風に、結構ね、すごい反応がありました。はい、まあね、2月の最初だったので、2週間ぐらいは、やっぱりね、体力持っていかれてたみたいで、結構ヘロヘロな状態だったんですよ。足腰もままならないようなね。うん、で、まあ、1ヶ月経って、これ戻るのかなと思ってたんですけど、なんか、すっかり戻ってまして、はい。どんだけなんか、ねえ、どんだけ体力あるのかなって感じなんですけども、まあまあまあ、歩きはね、とことん歩いてますけど、週2日のデイサービスにね、ちょっと最近もう行き始めてますんで、まあ、なんかね、そう、まあ良かったんだか悪かったんだか、まあね、一応よしとしましょうかね。はいはい。でね、ハイムリック法のね、一般市民による成功率を調べたんですよ、私。そしたらなんと 2.7% という、あまりね、一般市民による救命救急はね、症例がないらしいんですね。なので本当にこう奇跡だよっていうふうに、まあ内科の、ね、かかりつけの先生とかにもね、言われました。はい、で仮に助かっても障害が残るということがほとんどということだそうですね。最近ね、ミネモンタさんもね、お亡くなりになりましたしね、本当ね、大変。さあ、この番組は、アートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあ、今回は、老化についての話をね、しようかなと思ってます。はい、皆さん来る老化です。はいはい、そうね、老化負債という言葉を聞いたことありますかね。老化はね、老化ねそう、その名の通りなんですけども、この老化負債、負債ね、これは若い頃の生活習慣のツケが後になって病気や機能低下として現れるよっていう考え方なんですよ。そう、それが老化負債ということで、 ドキッとしたあなた。はい。いや、私もね、これ勉強した時にもうドキッとしまくりでした。はい。というかね、やっぱりねっていう、あ、やっぱりそうだったんだみたいな、うん、まあそう頭に入れて今までレッスンしてきたよなっていうのがこう納得したな、やっぱりそうなんだな、若い頃のツケって必ず年取ったら来るんだなっていうのがね、もうものすごい納得したんですけども、はい。でもね、若いうちってやっぱり全然問題ないよって思ってたことが多いですよね。うん、睡眠不足一つとっても若いんだから全然大丈夫みたいな、私もそう思ってましたが、いやいやいやいや、寝ても疲れが取れなくなってきてますしね。これ本当にもう肌身持ってもよく分かってきた年代にはなってきました。はい。で、やっぱりね、これね、問題ないよって思ってても後でものすごく大きな健康リスクになるんですよ。これね、後でなってみないとわからない。これはね。はい。そう。で、老化って、時間によるものではなくて、そうそう。過去の選択の積み重ねなんですよ。いろんなね、食事であったりとか、まあ、いろいろな、そう、選択の積み重ねが大きく影響するって言われてます。そう、例えば睡眠不足もそうだし、慢性的なストレス、そう、あとはね、運動不足であったりとか、まあ姿勢の悪さ、そう、あと体の使い方ね、例えば歩き方とかそういう感じですね。うん、まあ環境要因が結構多い。あとはね、紫外線をものすごく若い頃浴びてたとか、あとは空気の悪いところに住んでた、大気汚染とか化学物質とかね、まあいろいろあるんですけども、そう、あげたらキリがないかもしれないんだけども、あとは呼吸の質の低下ね、うん、これは私最近、インスタグラムでも呼吸に関しての投稿ものすごくしてるんですよ、うん、そう、浅い呼吸、口呼吸をしてるとやっぱりそのツケが後になってやってくるよっていうことですね。うん、まあ食生活はね、もうその名の通りなんですけども、はい。でね、ここでね、この老化負債っていうことに関して、人生には節目があるんですよ、うん、なんかいっぱいあるよねこれ。ただね、老化負債について人生には節目があって、なんと44歳と60歳のね、ここでのギアチェンジがこの鍵になるんだそうです。そう、もうとうに過ぎてるよってね。私もなんですよ、もうとうに過ぎちゃってるね。そうそう、もう泣いちゃうよ。そう、はい。でも安心してください、大丈夫です。過ぎても遅くない。対策は後ほどね、ザザッとお話ししますけどね。さあ、まあ44歳になってない方結構いるかもしれないですね。そう、44歳ぐらいの時って代謝とかホルモン変化に適応する、こう、なんて言うんだろう、変わり目、うん、エネルギー代謝が落ちるとか、うん、太りやすくなったりとかね。そう、これは成長ホルモンが低下してることなんですけども、まあホルモンバランスが悪くなってくるね。うん、で、まあ男性ホルモン減少、女性ホルモンも減少という、そう、筋肉量が落ちたりとか、あとはね、精神的な不安定さ、まあ更年期とかですよね。まあそれ以前に来てる人もいるかもしれないけどね、うん、あとはね、血糖値の調整能力が低下してくるのがだいたい44歳ぐらい。そう、そうするとどうなるかといったら、糖尿病リスク苦が上がるよというね、ことですよね。まあ血管の老化も進むっていうのもある、うん、ここで高血圧とか動脈硬化のリスクがやっぱり高まるよということですよね。はい。で、まあここで適切な対策をすれば、 まあ、50代以降の健康状態が改善するよって言われているのが、まあ、44歳の対策ここから始まる対策っていうのが大きく、はい、言われてます、うん、まあ運動、食生活、あとはねストレスをためない睡眠の向上とかですね、こういうことかな。まあね、まあ一般的に言う、まあ、生活習慣っていうことになるのかなと思います。でね、私44歳の時どうだったかなと思ったら、ちょうどね、あ、45歳の時に私ね、ピラティスの、ピラティスの資格を取りに3ヶ月間ね、ちょっとねアメリカに行ってくるよって言ってそれまで貯めたお金をちょっとつぎ込んで3ヶ月のこの修行に行ってきますって言って家を空けたんですよはいはい、まあ、娘がねもうあの結構大きかったので猫は預けて、はい、でその最中に、まあ、まあ元旦那といろいろありまして、もうすごいその時ストレスがたまって、まあ結局帰ってきてからまあ数ヶ月もしないうちに、まあ離婚が成立したということなんですけども、はいはい、まあ結構ストレス溜まってましたね。そう、健康的にはそんなに、まあ、レッスンもしてたし、そんなに、こう、落ちたりとかはなかったですけどもね。はい。ここに来てます。45歳ぐらいかな。でも、ガタッと体力落ちたなっていうのは、もう痛感してたと思います。はい。で、44は、まあ、置いといて。じゃ次、60歳。60歳ですよ。はい。まだ、全然ダメって人もいっぱいいるかもしれないけどね。60歳はね、60歳に来て初めて病的老化の分岐点って言われてるんですよ。え、何それって感じでね、うん。例えば、健康診断かなんかで、こう、筋肉量が落ちると、フレイユっていう、虚弱っていうことを、言葉よくね、聞かれると思うんですけども、まあ、筋力が低下する。歩行スピードが落ちたりとか、転倒リスクがね、高まっていく。ということですね。まあこれは60歳からってちょっと早すぎないって感じだけど、まあ、運動してない方はそうなのかなと思いますね、うん、で44でも代謝落ちてるよっていうけど、また60になってガタッと代謝機能が低下するらしいんですよ。で内臓脂肪が増えるし、もうますます糖尿病とかね、高血圧リスクが高まるよってことで、あと60歳から忘れちゃいけない認知機能が低下する人もやっぱり中にはいる。はい。更年期でね、早めに来るね、アルツハイマーとか、軽度の認知障害が、ここでやっぱり入ってくるよってことですよね。そう。これ、ほっとくと、やっぱり健康寿命をここでね、決定づけてしまうんですよ。ねえ、なかなかね、60歳って、私今年63になったんですけども、結構4年前に頚椎動脈解離っていうのをやりまして、血管の三層構造の一層目が剥がれて血管がボコボコになったんですよ。この首の頚椎のところで2本あるので、もう片方がもうボコボコ状態で、ものすごい後頭部痛と頭痛ね。頭痛で、これおかしいな、あんまり頭痛持ちじゃないからって言って、近くの脳外科に行って、MRI を取ったら、いや、これ脳血管大変なことになってるから、すぐ紹介状書くから、大学病院行ってきなさいっていうことで、行って、初めて、椎骨動脈解離だよってことで、でもね、何もすることがなかったんですよ。要観察。はいはい。そう。破れたら、まあね、2層ぐらいまで行ったらちょっと危なかったけど、1層目ぐらいだったのでね、大丈夫だったんですけども、うん、4年目 で、まだやっぱり半年に一遍 MRI 撮ってます、うん。だから逆に、なんか、脳になんかね、腫瘍ができてるとかも、半年に一遍、検査するので、結構安心なことは安心なんですけどね。あとはね、こう脳が萎縮してないか、うん、アルツハイマーになってないかとか、そういうのも全部見てくれるので、ちょっと安心、安心です。だから気をつけて、やっぱりなんか頭痛一つでも、 おかしいなと思ったらやっぱり受診することをお勧めします。はい、さあ対策です。その前に60歳以上行こうか。60歳以上でもね、とうに過ぎてしまった方でも全然大丈夫だって、何もしないよりは対策をしてくださいって。全然大丈夫、今からでも遅くないってそう、今むしろ今がベストタイミングだよっていうことなんですね、で、とうに過ぎてしまった、私もそうです。まず気をつけてほしいのが睡眠の質、これ向上しましょう。でね、睡眠負債って返済可能なんですよ。そうそう、睡眠はね、だからね、まあ 6.5 時間ぐらいは寝てほしい、でまあ質を上げたいのでやっぱりぐっすり眠りたい、ちょこちょこ起きるんじゃなくてね、ぐっすり。そう、寝る90分ぐらい前に入浴すると結構ね、深部体温は下げようと思って眠くなるんですよ。入眠がスムーズになるので、はい、睡眠の質の向上ね。あとはね、呼吸、これ大事、鼻呼吸にしましょう。口呼吸は体を老化に、もう老化の一筋老化に行っちゃうので、ね、で横隔膜呼吸、いわゆる腹式呼吸と言われてるんですね。横隔膜呼吸をすることで副交感神経を優位に、ストレスもね軽減されますので、ぜひ呼吸を改善しよう。で、あとは筋肉を取り戻すという、これはね、何歳でも可能です。これ、そう、何歳でも可能なので、まあ言われてる、まあ下半身のね筋肉をつけるのと、まあ大事なのはやっぱりインナーマッスルね、コアの筋肉をしっかりつけましょう。で、これ私の専門なんですけども、これね、ちゃんと横隔膜が動くような呼吸すれば、もう必然的にインナーマッスルが入るんですよ。これ連動してるので、横隔膜が動けば、もうコアが全部スイッチ入るので、そう。なので姿勢がちゃんと取れて、横隔膜を動かした呼吸がちゃんとできてれば、インナーマッスル自然に入るのでね、これは私のピラティス出てください。もしね、わかんないっていう方はね、はい。あとは、タンパク質、良質なタンパク質を取りましょう。これね、1日のタンパク質量、前々回もあったかな？全然、もうちょっと前かな？体重かける 1.0g のタンパク質。だから私が 45kg ぐらいなので、1日 45g のタンパク質は必要だよっていうことですね。あとはね、関節ケアとか、まあ筋肉のケアね、ストレッチとか、こうたまにはこうほぐすとかね、リラックスという感じですね。はい。で、4つ目、はい、食事。これはもうぜひぜひ、食事でね、老化を加速させるものを減らす。例えば砂糖とか加工商品とかね、トランス脂肪酸ですね。まあうまく発酵食品や良質な油を取って、野菜中心ね、腸内環境を改善しましょうということです。忘れちゃいけないのが水分補給、これは夏冬問わず細胞の修復を助けます。必ず水分補給しましょうということですね。はい、60過ぎてしまってもまだ間に合います。大丈夫ですよ。一緒に頑張りましょう。ということで、はい、コマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ最後まで、聞いてくださりどうもありがとうございました。はい、簡単にねまとめしたいんですけども、まずね、加齢っていうのは 生まれてからどれだけの時間が経過したかっていうので、みんな平等に来る。カレーはね。そうそう。カレー。でも老化っていうのは、その加齢に伴い体の機能が衰えていくことを老化と定義づけてます。はい。これはね、平等じゃない。これは個人差がある。なので対策をしてきた人は、老化が少し遅れるっていうね、ことですよね。はい。ぜひぜひ皆さんとね、一緒にやっていきたいかなと思ってます。で、今が人生で一番若い日っていうのを常に考えましょう。これね、そうだなと思った。そう。もう今日が人生で一番若い日なんだよなっていうふうに、そう。と考える。前向きにね。うん、今からでも遅くないし。むしろ今がベストタイミングなので、こう今でしょってやつね。ちょっと古いけどね。そう。いつやるの？今でしょってやつ。そうそう。運動と回復のバランスね、休息も必要だし、はい。ぜひぜひ、結構激しい運動してる方いっぱいいると思うんだけども、激しい運動はダメージがね、大きいんですよ。こう、だから適度な運動に変えていきましょう。そうです。これが大事ですね。悲鳴はね、本当に、かわいい。体がかわいそう。そうね。はい。それでは、今回もありがとうございました。またね、次回お会いしましょう。それでは、さよなら。